恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第11章19節から。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。今朝はこのところから主の御手が共にと題して御言葉を味わいましょう。聖歌の340番に村の小さな教会っていうですね、多くの人たちのよく知っている好きな賛美歌があります。聖歌340番なんですが、ちょっと1番だけ一緒に歌ってみましょうか。村の小さき教会、今もそこにありや。いとも幼かりし、我は今思いず。神の御殿よ、我深く愛す。いざ行きて主を拝せん、ありし日の心もて。はい。村の小さき教会。皆さんにとって思い出の中の村の小さな教会はどんな教会でしょうか。またそんな教会があるでしょうか。子供時代に通った日曜学校とか、誘われてちょこっと入ってみた教会とか、旅行中に立ち寄った教会とか、自分自身が結婚式を挙げた教会とか、今日は第一礼拝で何人かの人にそんな思い出の教会を聞いたのですけども、ちょっと第二礼拝で聞くわけにいかないんですが、皆さんそれぞれの中にですね、いろんな思い出の教会のイメージが浮かんでいるんではないでしょうか。私にとっての思い出の教会っていうのは、まさに村の小さな教会でして、まずは子供時代に通っていた日曜学校。それは教会ではなくって、普通の家で行われていた教会学校を思い出しますし、そしてそれから10年経ってひょこっと入った香川県高松市の郊外にある仏性山キリスト教会。曲がりの小さな小さな教会で、六畳一間のような神社とお寺の真ん前にある看板だけで、バカにでかい、みすぼらしい教会でした。よくぞあの教会があそこにあったと、未だに不思議な思いがするんですが、残念ながら、今もそこにありやと言われると、今はもうそこにはないですね。もうその仏性山キリスト教会はなくなってしまいました。誰も集わない教会。さて、自分自身が最初に通った教会とか、そこで信仰を持った教会とか、最初に所属した教会のことを、普通、母教会と呼びます。母の教会ですね。じゃあ、父教会なんてあるのかっていうのは、聞いたことありませんけども、なぜかこういう時には全部母教会ですね。やっぱり母が使われるんですよね。母校とか、ね、母船とか、あんまり出てきませんけどもね、こういう時は大体がお母さんなんですが、あなたの母教会はどちらですかとインタビューすると、いろんな教会が出てくるかと思うのです。さて、そんなあなたの母教会の じゃあ、その母教会はどこでしょう？なわち、教会にも、その教会を建てた、またその教会の背後にあって、その教会を開拓した教会があるんです。じゃあ、そのまた、さらに、その教会を開拓した、そのまた教会はどこですか？で、教会のルーツをたどってみると、一体、教会のルーツってどこにたどり着くんでしょうか？先週の日曜日の午後、アワナフェスティバルという子供たちのお祭りがあって、そして100人ぐらいの子供たちと、父兄と、リーダーたちが集まって、素晴らしい、楽しい、まさにお祭りのような集まりがありまして、そしてそこで久しぶりに子供たちにお話をしてくださいということで、子供メッセージをさせていただきました。そこでいろんな話をしたんですけれども、有名なある先生の体験の話をしました。ある先生が子供たち、集まった子供たちに聞いたっていうんです。皆さんはどこから、どこで生まれましたか？誰から生まれましたか？はい、お母さんから。お母さんは誰から生まれましたか？はい、おばあちゃんから。おばあちゃんは誰から生まれましたか？はい、ひいおばあちゃんから。ひいおばあちゃんは誰から？ひひおばあちゃんから。ひひおばあちゃんは誰から？ひひひおばあちゃんから。ひひひおばあちゃんは誰から生まれましたか？ひひひひおばあちゃんから。ひひひひおばあちゃんは誰から生まれましたか？一緒に言いましょうか。ちょっと私だけ恥ずかしいんで、用意、はい。ひひひひひおばあちゃんから。まあ、これ以上やめましょう。まあ、みんなでですね、一斉に、ひひひひひひひひ言ってたら、一人の男の子はですね、元気いっぱい、先生わかりましたって手を挙げたって言うんです。お、何がわかりましたか？先生わかりました。私たちはみんな、マントヒヒから来たのですって答えたって言うんですね。嘘みたいな本当の話なんですが、ですね。私たちは一体どこから来たのか。マントヒヒではありません。神様から来たわけです。作られたものです。じゃあ、教会はずーっと辿っていくと一体どこに辿り着くんでしょうか。私たちの教会のルーツを訪ねる旅っていうのも非常に興味深いです。日本にあるすべての教会は、ひょこっと日本にできたわけじゃないのです。日本にあるすべての教会は、どこか外国からの宣教師がその元いを据えたはずです。ずっとたどれば。日本に来ている宣教師たち、いろんな国から、世界中から来ています。アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、スウェーデン、ノルウェー、また、ニュージーランド、韓国。まあですね、世界中から宣教師が日本にやってきてくださって、福音を伝えてくださったために、教会ができたのです。じゃあ、例えば、私たちの教会は、アメリカからの宣教師によって、じゃあ、そのアメリカの教会の信仰はどこから来たか。たどると、イギリスに行くでしょう。じゃあそのイギリスのその信仰はどこから来ましたか？ずーっとたどっていくと、もしかするとローマに行くかもしれません。じゃあ一体そのローマの信仰はどこから来ましたか？って、どんどんたどっていくと行き着くところ。すべての教会が行き着くところは実はアンテオケの教会です。アンテオケ教会。このアンテオケにある教会、この教会こそ、全世界に福音を広げるために用いられた海外宣教の土台、拠点になった教会です。このアンティオケの教会から教えられることっていうのは非常に多くあります。ある意味で、私たちの教会のモデル教会、モデルチャーチにアンティオケ教会は本当にいつも学びたい教会です。今週の土曜日から報告しましたように月曜まで2泊3日で総勢18人の方々と一緒に岡山の西大寺キリスト教会への研修視察旅行に出させていただきます。もうすでに5月の終わりから6月の初めにかけて向こうから15人の方々が研修に先に来てくださったんで、私たちの方こそ西大寺から教えられることが多いのでぜひ行きたいということでついにそれが実現することになったのですが、参加者一人一人がいろんなテーマを持って行ってくださいます。ただの観光旅行ではなくして勉強していただきたいなということで、 今回参加できない方々もぜひその方々のレポートを読んでですね、学んでいただきたいのです。そして他の教会を見ることっていうのは非常に刺激になります。他の教会を見ることによって、ある意味で私たち自分自身の教会がまたよく見えてくることもあるでしょう。今日は皆さんと一緒にアンテオケ教会を聖書の中で共に視察旅行をするような思いで見たいのです。19節。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ステパノのことから起こった迫害。教会でイエス・キリストを信じ伝えたために最初に殺された殉教者、石打ちの刑で死刑になった殉教者ステパノ。あんなにも優れた。あんなにも柔和な。あんなにも善と有望な青年伝道者が石打ちによって殺されてしまった。教会にとっては大きな衝撃です。大打撃です。悲しみ。本当にですね、それは大きな試練でした。しかしそれに終わらないで、この迫害、殉教をきっかけとして、さらにそれに迫害に拍車がかかって、エルサレムからイエス様のお弟子さん十二使徒以外のすべての信徒追放と言って追い出されてしまいました。生まれたばかりの教会にとって、それは息の根を止められるほどの大きな衝撃的な出来事でした。もしも私たちの教会に迫害が起こって、この教会に集まっている者はみんなこの石川県から追放とですねなったら、即刻家に帰って何か物をですね取りに行くことはできない。もうこの礼拝の後即刻ですね石川県の外に追放、もう帰ってきてはならない。牧師だけ残っていいとなったら大変ですね。牧師一人残ってですね、どうしましょうですね。みんな追放されたとしたら、まさにそのようなことが起こったわけです。もしそんな中に皆さんがあったとしたら、どうしてこんなことが起こったのか。神様がいるのに、神様の教会にこんなことが起こるとは一体どういうことだ。生ける誠の神様が見ていてくださってるはずじゃなかったのだか。なぜ神様はその以前にストップをかけてくれなかったのか。この教会は神様に見捨てられてしまったのか。人々はステパノの死やまた追放になって世界中に散らされていく中でそう考えなかったでしょうか。誰だってこんな状況を見ればそういう疑問に捉えられてしまいます。しかし私たちが見るところはいつもほんの一部分だということを私たちはここでも知らされるのです。何か思いがけない出来事が起こったとしても、私たちはほんのその出来事の一部分だけを見ているんです。あなたの家庭に、あなたの人生に何かが起こったとき、私たちはでもそれの始めから終わりまで全部を見通すことなんかできません。ほんの部分を見ているんです。そういう部分だけを見て、プロセスだけを見て、早まって結論を出してはいけません。神様なんかいないんだ。私は愛されていないんだ。見捨てられているんだ。祈りなんか答えられないんだ。いいえ、結論急がないように。エルサレム教会に起こった迫害はちょうど、タンポポのあの種が風によって飛ばされるように、まさにこの迫害の嵐は、福音の種をさらに広い地域に広げるための実に優れた神様のご計画だったのです。フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいった。今日、修法のアウトラインのところにその地図を書いておきました。フェニキアっていうのはエルサレムからちょっと北上した海岸地帯全体をフェニキアと言います。そして、キプロス。その先の地中海に浮かんでいる大きな島、キプロス島です。そしてアンテオケっていうのは、さらに上に上がっていったアンテオケ。 聖書を読んでいくと、もう一つアンテオケっていうのが出てきます。キリキアのアンテオケ。これは、このシリアのアンテオケ、今日のアンテオケとはまた別ですので。さて、散らされた人々は、散らされていく先々で福音を語ったんです。キリストの福音を語りました。しかし、語った対象相手はみんなユダヤ人だけだったっていうんです。ユダヤ人だけに福音を語った。これまでもずっとペテロのコルネリオ伝道なんかを見て、お別れのように、最初のクリスチャンたちはユダヤ人だけ。ですから、ユダヤ人のクリスチャンたちは、当然のように救いはユダヤ人にだけある。ですから、このキリストの福音もユダヤ人にだけ語ればいいと思ってたわけです。それが彼らの当然の思いでした。ところがです。とんでもない人たちが登場します。20節。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。ここにキプロス人とありますが、これはキプロス生まれのユダヤ人ということです。そしてクレネ人というのは、アフリカにあるクレネ、ちょっと地図で見てご覧になってわかるように、アフリカのクレネ。クレネの出身の実はユダヤ人。ユダヤ人というのはもう世界中に散って、そこに生活の拠点を決めていましたので、ですね。ですから、いろんなところでですね、ユダヤ人は自分の家を持ち、しかし、信仰を持っていたのです。信仰を持ったのはいつか、きっと、ペンテコステの日に世界中から集まった人たちが、そこで3000人の人たちが信仰を持ちましたので、その人たちではないかと思われるのですが、さて、この人たちが、なんと、すなわちユダヤ人たちが、なんとこのアンテオケにやってきてからは、ギリシャ人に語りかけたというんです。ギリシャ人というのは、そのものズバリ、ギリシャ人なんです。異邦人、ユダヤ人から見れば、外国人の喫水のギリシャ人に語りかけたのです。これは、前代未聞のまさに驚くべきこと、珍事です。以前に見たピリポが伝道したサマリア。サマリアっていうのはユダヤ人と外国人の混血ですので、半分ユダヤ人みたいなものです。また、ピリポがやはり伝道したエチオピアの役人カンガンに伝道しましたが、彼もエチオピア人ですけれども、ユダヤ教の神に帰依している、ユダヤ教の神に礼拝するためにはるばるエルサレムまで登ってきた人物でした。また、先週まで見ていましたペテロが伝道したローマの兵隊コルネリオもローマ人ですけれども、ユダヤ教の神を崇め恐れている敬虔な人物でした。ですから、これまでの外国人伝道と今日の伝道、外国人伝道はまるで話が違うのです。すなわち、この人たち幾人かが伝道した相手は、そういう背景の何もない人たち。聖書も読んだことがなければ、聖書が教える神様について何も知識がない。そうしたものとはまるで無縁に、縁もなく生きていた人たち、まさに異邦人たちに語りかけたのです。ギリシャ人とありますから、彼らはギリシャ人といえば神話の世界に行き、また多くの神々を持つ多神教の中に行き、また偶像の神々を崇めている偶像礼拝者です。聖書の神様とは、聖書とはまるで無縁に今日まで生きていた人に突然伝道したのです。一体そんな人々に福音を伝えて、わかるのでしょうか？信じると言ったって、それは本物の信仰になるんでしょうか？は、そんな難しいことは考えないで、とにかく、主イエスのことを述べ伝えた。イエス様のことをギリシャ人を捕まえては述べ伝えたのです。イエス様っていう方がいるのです。この方は素晴らしいお方です。神様なのに人となってこの世界にいらっしゃいました。そしてなんとあなたや私の罪を背負って十字架に死んで、しかし本当の神様ですから3日目に蘇ったのですよ。このイエスキリストを信じれば、 すべての罪が許されるんですよ。こんなイエス様以外に誠の救い主はいませんし、こんな方以外に私たちが礼拝すべきお方は世界中にいないのですよ、とイエス様のことを熱心に述べ伝えたのです。この述べ伝えたとある言葉は、述べ伝え続けていたという言葉です。一度二度やったんではなくして、ずーっとですね、信じてくれても信じてくれなくても述べ伝え続けたのです。さて、彼らがイエス様のことを述べ伝えた町はアンテオケです。このアンテオケという町は、この聖書の時代、ローマ帝国の中で第3番目の大都会です。一番大きな町はもちろんローマです。2番目はエジプトにあるアレキサンドリアという大都会、そして第3位の町がアンテオケです。世界第3位の大都会、人口は50万人。ああ、大したことないじゃないというかもしれません。カナダと同じぐらいじゃないかというかもしれませんけど、この時代に50万の大都会っていうのは大変な規模なのです。近郊も含めるとトータルで80万人ぐらいの人口が集まっていたっていうんですが、このアンテオケは東方の女王とか、麗しのアンテオケとか、大いなるアンテオケと呼ばれて、様々な文化や様々な宗教がごったにのように集まっている町でした。そしてこの町は同時に非常に不道徳で、大敗的な町としても悪名高い、汚れた罪深い町でもあったのです。そしてそのような町にやってきて、イエス様のことを述べ伝えた人たちは一体誰かというと、あの伝道者ピリポでもなければ、イエス様の一番弟子であったペテロでもなければ、素晴らしい背景を持ったパウロでもなければ、名のある伝道者、人たち誰もいません。ただ、ここには、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいてと名前も載せられていない。ただ幾人かの名もない人たち。人々を引きつけるような何かメッセージ、説教したわけではないのです。まさに無名の人たち。皆さん、ここにはよくもこれだけ悪い条件が整ったと思われる。これだけ悪い条件が整えば、一体結果はどうなるか目に見えるような悪い環境、条件です。第一に、最悪の出来事と思われたステパノの殉教と迫害によって散らされるという出来事。東京の歌舞伎町と似たような、まさにその街を思わせるような凶楽的な快楽の街、罪の街、アンテオケ。福音に全く無縁な生き方をしている偶像崇拝者たち。伝道の訓練も受けていない、人々を引きつけるような何も持っていない無名の人たち、幾人かの人たち。ところがです。こんなに悪条件が整った中での伝道の結果はどうだったかというと、21節。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。なんと、大勢の人が信じて主に立ち返ったというのです。続々救われる人々が起こされたというのです。それは、福音を語った人たちにとっても思いがけないような収穫でした。よっぽど上手に伝道したからですか？よほどの工夫がなされたからですか？誰かが優れた才能を発揮したからですか？いいえ。そのような人間的に頼むところは何もない中で、しかしその豊かな祝福は何かというと、理由はただ一つです。主の御手が彼らと共にあったので、これだけがアンテオケ教会の祝福成長の秘訣です。主の御手が彼らと共にあったので、この御言葉はなんていう大きな励まし、慰めでしょうか。この日本においても、またこの北陸、この偶像に満ちた浄土真宗の牙城と言われる異教の習慣に満ちたこの地域にあっても、 人々は福音に対して全く関心を持たない鈍感だ。霊的なものを求めようとしない享楽的なこの時代の人たちに。そして自分たちはどうかといえば、本当に無力な力のない者たち。しかし、主の御手が共にあったので、どうしてこのアンティオキア教会にそれほどに豊かな主の御手が働いたのでしょうか。主の御手が動くだけの何かの理由があったと思います。簡単に三つの理由だけ。第一番目に、アンティオキアにやってきたこの幾人かの人たちは、前例がないからやってみようとした人たち。前例がないからやってみようよとチャレンジする人たちであったということです。すぐにお役所仕事のように、前例があるか、誰かやったことがあるか、他の教会ではやっているか、成果はあったのかどうか、確かな成功のデータは揃っているか、そんなこと彼らは言わなかったのです。新しいことに、まるで彼らも今まで見たことも聞いたこともないことにチャレンジしたのです。その冒険心を主は良しとされました。前例ではない。他の教会の模範ではない。彼らはただ、主に信頼して、大胆に挑戦したのです。まさにそれは、信仰のなせる技だったのです。第二番目に、彼らが伝えた内容が、主の御手を動かしたのです。主イエスのことを述べ伝えたとあります。彼らは、最初に会議を開いて、ギリシャ人たちに伝道しよう。でもギリシャ人たちは、聖書を読んだこともなければ、この旧約聖書の唯一の誠の神様知らないから、まずは人々に旧約聖書を教えよう。律法を教えよう。彼らはそんなことしませんでした。そんなことなしにして、彼らは突然のように町に出て捕まえては、人々を捕まえては、ナザレのイエスを知っていますか？ナザレのイエスは、こういうことをしたんですよ。こういうお方なんですよと、ただイエス様のことを紹介し始めたんです。単純に、難しいこと何も言わないで。単純にイエス・キリストの十字架と復活の福音を語って、そして自分自身がそれを信じて、どんなに喜んでるかも語ったんでしょう。ただイエス・キリストだけ。彼らは、自分たちがなぜエルサレムからここまでやってきたか、そういった体験談話さないで。何も難しいこと言わなかった。でも、それが主の御手を動かしたのです。そして第3番目に、先ほど言いましたように、述べ伝え続けていたということです。時が良くても悪くても、結果が見えても見えなくても、それを語り続けたのです。私たちの責任っていうのは、種をまくこと。それが芽生えるかどうか、成長するかどうか、花が咲くかどうか、実を結ぶかどうか、これは私たちの責任じゃないのです。それは主がしてくださることです。主のそれは分です。私たちの分は、種を忠実にまき続けること。もちろん、水やりも必要かもしれませんけど、種をまき、水をやりながら、しかし時を待つのは私たち。あとは主がしてくださる。彼らは本当にですね、結果のことを気にしないで、そのことをなし続けた結果、主の御手が働いたので、なんと想像もできない収穫が与えられたわけです。忠実に彼らは自分にできることをしたのです。主歩の一番下のところに、賛美の御手の中でというですね、賛美を書き出しておきました。以前よく歌った歌ですので、覚えていらっしゃる方もいるでしょう。ご一緒にですね、歌ってみましょう。御手の中で。ふんふんふん。はい。御手の中で、すべては変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で、御手の中で、 すべては変わる感謝に、我が行く道に表したまえ、あなたの御手の技を。素晴らしい賛美です。御手の中で全ては変わる賛美に、御手の中で全ては変わる感謝に、まさに主の御手によってあんなにも厳しい迫害が、あんなにも堕落したアンテオケの町が、あんなにも神に無縁な生き方をしていた人々が、あんなにも無力な名もない一握りのキリスト者たちが、実はその御手の手の中で、御手の働きの中で、すべてが変えられ、賛美に感謝にと。そして、この教会こそが、世界中の教会を開拓するためのスタート地点、拠点となって神様に用いられた世界の教会の母教会なのです。私たちの教会も遡っていくと、このアンテオケ教会にたどり着きます。それはどういうことでしょうか？それは、このアンテオケ教会が見せてくれた模範、アンテオケ教会が残してくれた遺産を私たちも受け継ぐようにという神様のご計画なのです。主の御手が、この教会にさらに激しく臨んでくださるように祈りましょう。主の御手があなたの人生にさらに力強く臨んでくださるように互いに祈り合いましょう。あなたに今見えている部分がいかにどれだけ絶望的、どれだけ希望がない不可能と見えても、ぜひぜひ結論を早まらないで、主の御手の中で、これは益に、賛美に、感謝に変えられていくのだ。アンテオケ教会は私たちにそれをありありと見せてくれているのです。祈りましょう。ご愛の天のお父様、この朝もあなたの御手の前に私たち静まりながら、あなたの御手の働きが、その御手の技がいかに驚くべきものであるのか、今日のところに何の奇跡も何の驚くべき出来事もなく、ただ一握りの人たちがただ単純にイエス・キリストのことを紹介した、それも恐る恐る試すように紹介した。しかしそれが驚くべき爆発となって、アンテオケ教会を作り、世界の教会を生み出していった原動力になったことを知って、あなたの御手の働きの驚きを今日感じさせられます。神様どうぞ、同じその御手の働きが、この教会に、またこの地方の教会に、この日本の教会に、全世界の教会に、さらに激しく臨むことができるように、また今日集まったお一人お一人の人生に、この愛の力ある御手が今日も伸ばされていることを信じてありがとうございます。お一人お一人が、私にも主のこの御手の働きが、その御手が今日伸ばされている、そのことを今日信じることができるように、それは裁きの怒りの御手ではなくして、愛の平安の本当に優しさに満ちた祝福の御手であることを今日感じながら、それぞれのところに帰ることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたも、このミニストリーへの献金にご協力ください。